爽やかオリーブのレギュラーメンバーに入りたいですもうあそこね何回か行かせていただいてとても爽やかな、素晴らしい集まりだと思います。あちらの、奉仕者礼拝でもう全て出し尽くしてきてもうあの残ってないですねあまりここの教会はねあちらで奉仕者礼拝やってこちらでねやってもう2回礼拝メッセージしないといけないっていうのはなかなかねあちらマイクないからねもうこう力入れて話さないといけないですね。こちらマイクあるから楽ですけども、今日は賛美の信仰ということについてお分かりしたいと思いますが、もうこの教会はもう皆さん素晴らしく賛美をしておられて、もう賛美の信仰をね十分に持っておられるし、こう話す必要もないような、テーマですけども、まあ、この教会で賛美が開かれているだけに、またそのことについて私もですねとても感謝して、いる一人であります。で、今日は私の証をさせていただきたいんですね。一つ目はね、二つ目は聖書の中で賛美をしている人たちがいつ誰がどんな時に賛美をしているか、これを見ていきたいと思います。三つ目に、それじゃあ賛美の信仰とはねどういう信仰なのかということを確認して皆さんと一緒に確認したいと思っております。実は私はですね、50年以上も前のことですけども、牧師をしていましたけれども、全く自信をなくしてしまいました。そういう時にこの一つの賛美を通して、自分自身が新しく変えられたんですね。で、その賛美をまず皆さんと一緒に歌えたらと思います。賛美リーダーの方よろしくお願いします。古い賛美を聖歌を引っ張り出してきて、この方々は練習してくださって、カルバリの十字架、はい、あります。はい、
血を流し救いの道を開きたまえり、カルバリの十字架我がためなり、
十字架
カルバリの十字架我がためなり、
悪も
耐えなる愛を知りては
身も
魂もことごと捧げ、ただ哀れみにすがるほかなし、カルバリの十字架我がためなり、
十字架カルバリの十字架我がためなり、イエスよ
我に注いで、今より我を清き宮とし、
常しえまでも住まわせたまえ、
カルバリの十字架 めない
十字架、あ十字架、カルバリの十字架、
わためなり。
はい、ありがとうございました。お付き合いくださってありがとうございました。私は牧師をしていたんですけども、まあ、神学校を卒業して間もない頃なんですが、自信をなくしました。もうこれは牧師としてやっていく道を間違えたんじゃないかという思いをしました。当時は、まあ、年配の方はご存知のように、日本中が社会がとても混乱していた時代ですね。連合赤軍とか覚えておられますか。浅間山荘事件とか、そういうことで社会が大学が大きく混乱していました。教会もその嵐を受けて、とても難しい状況の中にあったわけですね。若い人たちが造反をして教会の礼拝も中もですね、混乱させられるようなことが起こっていたような時代です。そういう中で私たちは、牧師会とかもあったんですが、その牧師会もですね、賛美も歌わない、聖書も読まない、お祈りもしない牧師会で、延々と何時間も議論ばかりするような牧師会だったんです。もう疲れてですね、何のための牧師会なのかと思うような牧師会が続いておりました。毎朝朝日新聞を取っておりましたが、目につくのは求人欄ばかり。もう転職して、私はもうこれはやっておれない、牧師をする資格もないし自信もなくなったということで、教会の人にはですね、そんなことを言うことができませんでした。牧師の仲間にも話すことができませんでした。誰にも話せず、悶々とした中で、鴨川の道を歩きながら、当時は京都におりまして、で新しくできた街道がありまして、その街道の中で一人、祈ることもできない、聖書も読めないんですよ。あとすることといえば賛美を歌うことしかないんで、私は賛美があんまり得意じゃないし、音楽もともと好きじゃないし、家の家庭環境は音楽と縁のない環境でしたから、小学校時代も音楽あんまり好きじゃないし、そういうものでしたから、けれども賛美を歌うしかないというこの薄い神聖賛美歌というのがありまして、当時ですね、それを順番に、もう選ぶこともできないので、初めから順番に、知ってるものだけですけど順番に歌ってたんですが、何日かしていく中で、この先ほど歌いましたカルバリの十字架我がためなりというこの賛美を歌ってたんです。いつものように普通に歌ってたんですけども、突然ですね、なぜか分かりませんが、私自身がいかに罪深い汚い心を持っている人間であるかということがぶわっと分かったんです。見えてきたんですよね。私は真面目な人間と思ってたんです。酒も飲まない、タバコも吸わない、浜崎君は真面目だと言われてきた、そういう人間ですよ人によってはセイント浜崎とかいう人もおったぐらいです。その私が本当に醜い心を持った汚い人間だということをぶわーっと示されたんですよ。言葉ではどういうふうに言っていいか分かりませんけども、とにかく示されたんです。もう目を覆いたくなるような自分の姿。それと同時に、その私が愛されているという神様の愛がどーっときたんですよね。この二重のことでとても面食らうような、そしてこの賛美を歌っているときですね、 ああ十字架、ああ十字架、カルバリの十字架は私のため、我がためなりという、この折り返しばかり歌ってました。2時間以上歌ってました。後で時計を見たらもう喜びが湧いてきて、涙が流れて、やめられない、止められないという、そういう状況だったんです。私にとってこの経験は、私の信仰の歩み、牧師としての歩みを大きく転換させてくれる、転換点となりました。それまでの私は社会派的な考えを持った牧師でした。クリスチャンはただ自分の心の平安のことばかり求めてたらダメだ。世の中の問題に、社会の問題に、政治の問題にもっと関わっていって社会を良くしていく、そういう使命こそ私たちクリスチャンの使命ではないかという、そういう社会派的な考えがですね、それでそういう熱心さを持って、牧師になったんですけども、現実は惨憺たる状況だったわけですね。その中で初めて個人的に私は神様の愛というものを経験しました。もちろん17歳の時に洗礼を受けて、その時も神様の愛を多少は分かってたんですけども、しかしこの賛美を通して、賛美のもう意味も何も分からない、もう神様の愛がすごい、自分がなんと醜い人間なのか、その二重の思いがもうずっとあって、遅い朝食を済ましまして、すぐキリスト教書店に行きました。そして聖霊聖霊聖霊って、皆さん、私はそんな関係の信仰じゃなかった。そんな縁のない、聖霊というの縁のない人間だったんです。それをしかしなぜか読みたかった。自分の中に起こったことは何だろうと、これは単なる自分の感情的な、なんか高揚した、感情的なことなのか、それとも聖書に何かそういうことに関係のあることがあるのか、聖霊の働きとはどういうことなのかとかいうことを知りたかったんですね。まあ、その後ですね、聖書を調べるだけでなくて、いろんな教派教団の関係なく壁を越えてさまざまな集会に出かけました。ある集会には大きな聖会みたいな、受付で牧師ですか信徒ですかって言われた。あ、信徒ですって牧師も信徒ですよね信徒で変わりないですから、牧師もねだから信徒ですって言って、まあそういうことで、自分の教団関係ないと別のところに行きましたんで、誰にも知られてなかったんで、そういう集まりに行って、何か私の体験したことを教えてくれる人、なんか同じようなことを言ってくれる人いないかということをずっと求めました。まあこのことを通して私自身の信仰が変えられたといいますか、今でも忘れられないのは、この聖書がですね、朝配達されてくる新聞のように新鮮に読み出したんですよ。これはやっぱり聖霊の働きだ。祈ることが苦痛じゃなくなったんですよね。これはやっぱり何か違う、単なる感情的なことではないというふうに分からされた。まあそういうところから、これね、教会の人には言えなかったんですよ。皆さん、私は聖書を読めるようになった、何言ってんねん私お祈りできるようになったんです、何を言ってんねん、これ言えないんですよね、証しできないんですよ、この信徒の皆さんには。だから誰にも言えない。しかしどっかで誰かが同じようなこと言ってないか、こういうふうに思ってました。それから間もなくして大津の教会に行きました。大津の教会でね、賛美だ賛美だと思ってこれからは、礼拝をね2時間ぐらいして、前半の1時間は賛美です。1時間賛美いいでしょ2時間、あと後半はメッセージという感じ。1時間賛美する、 で全部で2時間の礼拝ずっとやったんです。もうずっと途中でやめましたよ。途中で変わりましたけど、まただけどその頃はとにかく賛美だ賛美だ音楽あんまり得意じゃない私がね、賛美賛美、私たちの大津の教会では、まあ、何ですか、第一礼拝、第二礼拝、第三礼拝って夜もやってたんですけど、まあ今ここでやってる礼拝とあんまり変わらないんですけども、しかし2時間ぐらいの礼拝ですね。その中で賛美結構してました。賛美してました。ある時賛美の中に、中で初めて来た人が涙を流しているのを見た。おお、初めて来て賛美あんまり歌えないはずなのになんで泣いてるんだこの人は。一回だけ思ったことあります。賛美の中に主が働かれるんだということを、まあ、この教会も皆さん経験してられると思うんですけど、神様は賛美という簡単な方法、子供でも大人でもお年寄りでもできるこの単純な方法を通しても働かれるんだということを少しずつ分かってきたんですね。まあ最初は賛美歌を歌ってました。そして聖歌に変わったんですね。賛美歌はちょっとあんまり聖霊が働かないな、まあ、聖歌だ、聖歌がいいって言って聖歌に変わって、聖歌やってるうちに聖歌を歌ってる、あんまり聖歌だけじゃ聖霊働かない、この御言葉の賛美、そしてやっぱりいろんな新しい賛美というのに変わってきました私たちも。だから聖歌はちょっと古いしね、こうだんだん変わっていったんですよ。でコーラス、御言葉の賛美って言って変わっていったんですけども、しかし最近私は家内と二人で毎日聖歌を歌ってます。聖歌を改めて歌い始めたんですね最近。そしていろんなことを発見するんですよね。あ、なんで聖歌は聖霊が働かないと思ったんだろうかと、昔前になぜ聖歌は古くて忘れられていくんだろうかということを考えた。聖歌の曲を書いた人たちはなんと皆さん、私たちの時代から言えば江戸時代のような時代に生きてたような人がヨーロッパとかアメリカのイギリスとかね、ああいう国の人ですけども、あの時代の人が作ったんですよね。その時代に作った、江戸時代に作った人の歌を歌ってるのは、わあすごいいいとかねそして今の私たちに心に訴えてくるものがある。最初の 1,2 曲ではね、私たちわからまだあれですけど、何曲かずっと歌っていくうちにだんだんと心が一緒に開かれていくみたいな感じがする。だいたい今1時間ぐらいになってる、1時間ぐらい歌ってるんです。で終わりになるほど盛り上がってくるんですよ。で盛り上がったところでも時間やっといてやめてます、本当そしてもう一つ、皆さんにもこれを証しもしましたからあれですが、私ここに来る引っ越しの時のです、ね、ことですけども、私は前立腺、座骨神経痛、座骨神経痛で名前も言いたくないような言葉ですけど、もう本当に腰が痛い、足が痛いで、もう朝起きるのが大変な状況でした。起き上がるのに相当時間がかかった。トイレに行くのが大変だった。杖をついてしか歩けないし、やがてその杖をついて歩くのももうできなくなって、食事は部屋に持ってきてもらうというようなことがずっと続きました。その時に祈ることもできない、あんまり賛美も歌えない、賛美じゃない、聖書も読めないという状況で、やっぱり賛美だと言って家内にわざわざ部屋に来てもらって、一緒に2時間ぐらい歌いました。10日ぐらい続いたでしょうか。賛美を歌っていると痛みを忘れるんですよね。やがてこの引っ越しの3日ぐらい前になって痛みがなくなったんですよ。ほぼうわーっと思って、皆さんが引っ越しの時に荷物を出して、私たちが 最後のお別れするときに門のところに玄関のところにたくさんの方が集まってくださってさよなら言ってくださったんですね。その時私がスイスイスイスイと歩いていたから、ああ、あれはケベオだったんだなと思われるぐらいじゃないかと思った。本当にそのようにスッと歩けたんですよ。そして何事もないようにさよならをしてきたんですね。しかし本当に私はその時も賛美には力がある、賛美には癒しがある、解放があるいうことを改めてまた、教えられました。このことを何かね、この教会の皆さんは分かっていただけるなと思っていますので、この証しをさせていただきました。さて聖書の中に賛美をしている人たちのことを皆さんご存知ですね。誰がどういう時に賛美をしていたんでしょうか。まあ、旧約聖書の中ではもう有名なのは詩編です。ダビデを中心に彼らは本当に賛美を歌ってたんですね。主を褒めたたいてたんですよね。もうダビデなんかはもうすごい勢いでね、ダビデの幕屋もあります、賛美をしてたんですよね。神様を礼拝するときに彼は賛美を歌ってたわけですね。主はこの口に授けてくださった新しい歌を、私たちの神への賛美を多くの者は見て恐れ主に信頼するだろう。詩編40編の3節。けれどもあなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美です。詩編22編の3節。この旧約聖書の中でとても素晴らしい賛美の印象的なストーリーがあります。それは当時のイスラエルの南王国、当時イスラエルは北王国と南王国と分裂していたんですね。北王国の方が堕落していて先に滅んでいきました。南も後になって堕落していって滅んでいったんですけども、南の方がやや信仰的だったんですね。で南の方には信仰的な素晴らしい王様が次々に起こってきました。その王の一人がヨシャパテという王様です。そのヨシャパテ王は賛美を通して戦い、実際の戦いにですね、アンモン人、モアブ人、セイルの山々の連合軍に対して彼らは武器を持つ人たちのその前を、戦闘を賛美をする人たちに生かしたんですね。敵に向かってですよ。そして賛美を歌っていく人たちが先頭を行って、武器を取る人たちがその後をついて敵に向かっていく中で主が働いてくださって、この敵が打ち破られていったわけです。ここにも賛美の素晴らしさ、賛美をすることの意味を聖書は私たちに教えているように思います。彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちとを任命した。彼らは武装した者の前に出て行ってこう言うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びと賛美の声を上げ始めると、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアンモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。戦いに賛美があって勝利したんですね。すごいですね。新約の時代の人たちも賛美をしています。一番最初に賛美が出てくるのはあの羊飼いたちです。幼子イエスに出会った後、彼らは喜んで賛美をしながら帰っていきました。羊飼いたちは聖歌何番歌ってたでしょうか。聖歌歌ってないですよね。どんな賛美を歌ったでしょうか。彼らはみんなで一緒に歌ったんですよ。何人もが。どんな歌を歌ってたんでしょうか。夜の空に。彼らは賛美を歌いながら帰っていきました。ハレルヤ。それが一番最初。次に他にもあると思いますが、10人の雷病人の人たちが癒されたんですが、その中の一人のサマリア人だけが 神を賛美してするためにイエス様のもとに帰ってきました。ああ自分が癒された、本当に感謝だということを他の9人は感謝感謝と言って帰っていたんですけど、この一人の人だけはイエス様のところに賛美をしながら、神を賛美しながら帰ってきました。どんな賛美を歌ったでしょうか、皆さん。ハレルヤハレルヤ言ったんでしょうかね。どんな歌ってたんだろう、聞いてみたいなと思う。この人の賛美ですね。私たちもこう、ね、主がよくしてくださったこと、恵み、癒し、主の恵みに対して感謝して賛美をする、感謝して賛美する、素晴らしいですね。ああよかった、今晩よく寝れる、そんなぐらいじゃなくて賛美をして、神様ありがとうございました、感謝したいです。イエス様のと弟子たちも賛美しました。どういう時でしたか。最後の晩餐の最後です。変な言い方ですね。最後の晩餐の最後に賛美しました。彼らはその後、彼らはオリーブ山に行って、ゲッセマネの園に行って、イエスは血を流すような汗を流して祈られた。その後イエスは十字架に向かって行かれました。その向かっていく前に、最後の晩餐の後に彼らは賛美をしたんですね。多分イエス様が賛美リードされたと思います。賛美を歌った後オリーブ山に向かって行ったと書いてあります。これから何が起こるかを知っておられるイエス様は賛美を歌ってオリーブ山に向かって行かれました。私たちも先に起こることが心配、不安、いろいろ問題のある時代です。不安な中、先に何が起こるかわからない中、賛美するんですね。賛美を持って私たちは信仰に励まされていくわけです。ペンテコステの後の初代教会の人たちも賛美をしています。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに分配した。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。はい、私たちも初代教会の人たちと同じように、主にある兄弟姉妹とね、ここでこの会堂で賛美をしてますし、また家々でも賛美をしてます。もう一つですね、この最後にこの賛美をした、この場所はすごいとこです。二人だけで賛美しました。シラス、ここで賛美したいけど聖歌何万歌おうか。パウロ先生、賛美はあなたの歌に出したら私はついていきます。そんなこと言わなかったんですね。パウロとシラスは牢獄に入れられていました。囚人でした。手かせ足かせされていました。夜中でした。彼らはその前に、牢獄に入れられる前に激しく鞭打たれてました。ですから夜中に背中の痛みがズキズキと痛む中で、まあなんでこんなことになったのやと、なんで私は何も悪いことしてないのこんな目に遭うのやと、こう賛美歌わなかったらね、多分ね、過ぎてしまった前のことをどうしても考えてしまう。だから賛美歌おう、パウロ、シラス、賛美歌おう。後ろのことを思わないで前に向かって行くために賛美歌おう。シラス、歌い始めなさい、私ついていくか。言うたんどこかありません。彼は聖歌持ってなかったしね、賛美詩もなかったから、何歌ったんでしょうね、知りたいですね。 とにかく彼らは賛美を歌い始めて、しばらく経つと何が起こりましたか、皆さん。地震が起こりました。両手両足の鎖がガラガラと落ちました。牢獄のドアが開かれました。地震によって。ハレルヤですね。賛美を通して神様働かれた。囚人たちは誰もそこから出て行こうとしなかった、書いてあります。はい、皆さん、賛美は私たちがもうどん底に行き詰まった時、もう後ろのことでもう頭がいっぱいの時に、前に向かっていくために、主に向かって賛美をしていく、クリスチャンの特権です。他の宗教のことは知りませんが、クリスチャンが何もなくても賛美を歌える。賛美を歌うとこどこの場所でも、本当につらい状況のただ中にあっても賛美を歌う、そのことを聖書は明かしてます。私たちもそのことができる一人一人です。歌が上手下手関係ありません。主に向かってあなたなりに、声が小さくても大きくても、あなたなりに神様に感謝の、主に向かって後ろのものを忘れて、主に向かって心を向けて、心から賛美していく。希望があります。救いがあります。勝利があります。敵に勝利していくんですね。悪魔サタンの惑わし、嘘偽り、不安恐れ、勝利していくためです。賛美によって、私はこの簡単な方法で、この優しい方法で勝利していける、このことを聖書は私に教えていると思います。ですから賛美というのは、ただ歌が好きな人が歌うというとことではなくて、またカラオケのように賛美、自分を喜ばせるためにというんじゃなくて、主に向かって主に喜んでいただくために、主を喜ぶために、主に感謝するために賛美します。声が小さくても大きくても、あなたなりに、私なりに。私時々家内がね、音外れてるとか言うんですよ。あの方耳がいいね。私はあんまり関係ないの、音とか。自分が心から歌えたらいいと思ってね、ちょっと外れてもダメ。そんなん神様、神様、あんた今音外れたよとか神様言わないよね。言う言わない私は喜んで賛美をしてくださるのを聞いてくださる。まあ、だけど一緒に歌うときは外れない方がいいですね。一人で歌うときは外れても大丈夫よ。はい、何の話でしたかね。とにかく主に賛美を捧げることは、神様に感謝すること、感謝すること、嫌なこともいいことも主に感謝していくならば、主が働いてくださる、主が私たちと共にいてくださる、私に慰めを与え平安を与えてくださる方です。賛美は主を喜ぶことですね。主を喜ぶこと。喜んでいる人たちがいれば、その人は賛美をしなさい。ヤコブの5章13節。正しい者たち、主を喜び歌え。賛美はなおすぐな人たちにふさわしい。詩編の33編の1節。羊飼いたちも、雷病を癒してもらったサマリアの人も、本当に感謝と喜びを持って賛美をしました。賛美は主に心を向けていくことです。エペソ5章19節、主と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさいとあります。賛美の姿勢ですね。どこに向かって歌ってるかですね。主に向かって、見えない主に向かって心からの賛美。これ優しそうで難しいですね。人のことが気になったり、自分があんまり声が良くないなとか思ったり、いろいろ考えます。主に向かって心から歌う、これ練習しましょう。これとても誰でもできることですけど、大切ですね。主に向かって。パウロとシラスも 状況を、どんな状況かを見ないで主に向かって賛美をしていました。最後に賛美についての素晴らしい御言葉はヘブル人への手紙13章の12から15です。今日の御言葉です。それでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはいつまでも続く都をこの地上に持っているのではなく、むしろ来たるべき都を求めているのです。それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆をたたえる唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。長い箇所でしたけども、この箇所、過去のこと、将来のこと、現在のこと、三つのことを教えてもらっています。過去のことは何ですか。イエス様が十字架に犠牲となってくださったという過去のことです。将来のことは何と言われてましたか。やがて来たるべき都、いつまでも続く都はこの地上にないですよ。この地上にない、いつまでも続く都に向かって私たちは進んでいるんですから、言ってますから、将来のことですね、これ。そして現在は、私たちは、過去が十字架、将来は、さらに勝った都に向かっていく、今の私たちは、賛美の生贄を捧げようではないか、と言われている。あるクリスチャンの姉妹が言ってました。私ももう、70代になって就活を始めてます。お、就活、就職活動は始めてるんですか。いやいや、その週じゃない、終わりの週です。就活を始めてますと言いました。私は天国へ行く準備を始めてます。私は天国へ行く準備を始めている、どういう準備かというと、この地上のこのいつまでも続く都というのはこの地上にはないよと言ってるんですね。この地上にないものが天にあるんですね。はい、いいですか皆さん。いつまでも続く都はこの地上にない、求めても無理。それは天にある、天国にある。このことから私は思ったことあります。皆さん、私たちはこの地上で愛を経験します。しかしその愛はすぐに過ぎ去ります。喜びを経験します。短い時間です。その喜びも儚く消えていきます。平安を経験します。しかしその平安も続かない、ずっと続かない。愛や喜びや平安、味わい経験しますが、世の中の人以上にクリスチャンはそれを経験しますが、しかしずっと続くとは限らないですよね。日曜日恵まれても月曜日どうでしょう。火曜日水曜日ずっと続かない。それはずっと続くものがあるから、前味を味わっているだけです。私たちはここで地上では前味を味わっているだけですよ。あちらが本番です。いつまでも続く都があちらにある。ここは練習場です。予備校、あっちが本番、大学。この地上は夢のような、儚く終わっていく。あちらが本物。皆さん、天国でぼーっとしてて、退屈なとこと思ってません？私も思ってた。とにかく、それはどこでもいい。生きてる時が大事だ。生きてる今が大事だと私ずっと思ってた。しかし、こう、もうだいぶ近くなってきたから。近くなってきたからでもないんですけど、臨死体験の人たちの証を読んでると、あちらが本場だと、こちらは影のようなものだって。 言ってる人がたくさんいます。イエス様を信じて、イエス様に出会って、イエス様の愛と、ものすごい愛と光を受けて、もう帰りたくないとか言ってるんだよ。はい、皆さんがそれをどこまで信じるかは、まあ、別としてですね、私は聖書を言ってるのは、はるかに優れたふるさとと言ってるんですよね。私もふるさとあるじゃないですか、北九州、先生ふるさとあれよりもはるかに優れたふるさとが天にある。はるかにですよ、はい、この地上のも優れてるよ、素晴らしいですよ。しかし向こうははるかに勝るふるさとが、だから行ってみたらね、あ、前に来たことのあるようなとこだなって思うそうです。私イスラエルに行った時、初めて行った、一回だけ行った、エルサレム行った時に、あれ、ここなんか来たことがあるようなとこだなと思ったんですよ。あ、天国に行ったら、あ、なんか来たことがあるところ来たなってらしいです。天にあるふるさとですから、聖書にはそう書いてある、天にあるふるさとって書いてあるんです。ああ、うさぎ追いしかの山じゃなくて、天にあるふるさと、そこに私たちは帰っていくんです。その練習ですよ、ここは。ですから賛美を捧げていきましょう。賛美の生贄を、唇の実を主に捧げていきましょうと、ヘブル人への手紙の御言葉は教えています。じゃあもう一曲いいですか、賛美。これね、皆さんと一緒に歌って終わらないと、なんかね、賛美の話だけで歌わないとあれだ、ところがこの聖歌はちょっとと思う方がいらっしゃるので、すいませんけども、聖歌です。
罪と我は許され、神の子とせられ、共に賛美しましょう。
はい、 父様、感謝します。あなたを褒めたたえ賛美できるものとされていることを感謝します。主ありがとうございます。今この世にありて賛美を歌うとともに、私たちは天津国にてあなたの御国においてさらに褒めと歌うこの賛美を捧げることができます。この恵みを感謝します。この幸いを感謝します。本当にあなたはこの教会に素晴らしい賛美を与えてくださっています。この賛美の信仰を与えてくださっています。感謝です。どうかこの賛美によって私たちはこの時代のさまざまな問題や不安や恐れや心配、そうしたものを身の周りに経験しますけれども、主をこの賛美をもって勝利して御国に向かって前進していくことができますように導いてください。互いに励まし合い、使い合い、愛し合っていくこのキリストの体である、神の家族であるこの津田キリスト教会、本当に感謝します。いよいよあなたの栄光が表され、あなたの御国が前進していく群れとして、どうか私たちを用いてくださるようにお願いいたします。感謝します。イエス様の名前を通して祈ります。アーメン。